ラピー。この番組は天命プレゼンコーチの秋元真希子が英語とプレゼンテーション、そしてコミュニケーションの本質をお届けします。英語はただの言語ではなく、人と人がつながるための道具。そしてプレゼンテーションは思いを届け、相手の心を動かすギフトです。
はい、真希子先生、本日もよろしくお願いいたします。
はい、陽子さん、いつ見ても綺麗ですね。あ、ラジオの方、あ、ポッドキャストの方には見えなくて残念
ありがとうございます。
はい、
子さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、今日はどのような授業をしましょうか。
はい、今日は英語のちょっと P と T と K の発音についてお話をしたいと思います。
はい、 P と T と K、
はい、これあのプッタカって向こうで言うんですけれども、
はい、
あの小学生の子供とかが P とか T とか K の発音が不明瞭なケースが結構あるんですね。
そうなんだ。
はい、
うん、
あ、例えば日本語で言うと、
はい、
さしすせそ、
はい、
さし、作業の言葉がはっきり言えなくて、しゃししせしょとか、
はい、
チャチチュチェチョのようにちょっと幼児言葉になっている場合に、う
ん、はい、
学校で訓練を受けたりするケースがあるんですね。
はい、
それと、あ、そうなんですよ、
うんうん、
それと同じようにアメリカでその P と T と K の発音が不明瞭な子たちに訓練をするっていうケースが実際に小学校であります。
はい、海外でもあるんですね。
そうなんですよ。あ、
うーん、
みんな上手に発音できていいなと私たちは思うんですが、
はい、
やはり習得する過程でつまずくっていうケースもあるんですね。
そうかそうか、うんうん、
うん、そうなんですよ。で、 P と T と K、 私たちが思っている P とっていうのは普通のプとは違うんですね。
どういうことですか。
英語の P っていうのは、
はい、
プっていうこの息を抜くような音が同時に入ってくる、
うん、
英語ではアスピレーションっていう言い方をするんですが、
はい、
例えばプッと置くっていう単語ですね、
はい、
物を置くときはプッてっていうふうにこのフッっていう息が抜ける音が入るんです。
あ、そうなんですか。
で、小さい子でそのプフーというこの息が抜ける音が入らないことで、
うん、
あの P の発音が不完全だということで、このプフーというアスピレーションを練習させられるというケースがあるんです。
知らなかった。
そうで、例えば、うん、あるのがあの T もやっぱり同様で、ちょっと T の方が P よりも奥に入ってるんで出にくいんですけれども、はい、T もという息が抜ける音が入るんですね、
うんうんうん、
でも D の場合はそのドゥなので、そういう息が抜ける音が入らないんです。
あ、そっか、うん
うん、だから違いとして、あの、
はい、
タイム、時間ですねの場合は、はい、タイムっていう風に、ちょっと言ってみてください、陽子さん。
ちょっと息が抜ける、
そう、
タイム、
うん、そうそうそう、そういう感じになるんです。実はアメリカの1セントの硬貨って D で DIME でダイムなんですね。
はい、
でこれ実は私のこうスピーチセラピーを勉強していた時代のスペイン生まれの先生が実際に体験した話なんですけれども、
はい、
バス停で時間を知りたいと思って、
はい、
そこに行ったアメリカ人のネイティブのご婦人に、
うん、
May I have a time? と聞いたんです、
うんうん、
May I have time? と聞いたんですね、
はい、
だから時間を聞いたつもりだったのが、
うん、
そのご婦人がお財布を出して10セント硬貨を出したっていう、う
ん、
これ本当の話です。
へ
え。で、さすがスピーチの先生はそこであっ って発音に気づいて、あ、May I have time って言い直したらしいんです。
そういうことなんだ。
そし
ダ
たら
イ
こ
ム
の
に
ご
聞
夫婦、
こえたんだ。
ダイムに聞こえた。だから、タイムだとダイムに聞こえちゃう。このツーっていう音が入らないと T に聞こえなかったんですね。で、ご婦人はあら、失礼しましたって時間を教えてくれた後で、なんで私こんな間違いをしたんでしょうっておっしゃったそうです。
そうなんだ。面
で、彼は
白
一言、説明したら長く時間がかかるんですが、それはちゃんとした理由がありますとだけ言ったそうですが。
い。
はい。じゃあ、私たちもこういうことが実は起きていて、P のつもりで B に聞こえているとか、T を言ったつもりで D に聞こえているっていうケースがおそらくあると思うんですね。だから何かこう、おかしいなと思った時には、このプーっていうアスピレーションという音がないっていうふうに思っていただくといいです。
そうなんだ。発音が悪いっていうわけじゃなくて、そのアスピレーションがあるかないかでだいぶ変わるんですね。
はい、違う音に聞こえるわけです。この方はこの私たちがパイとバイって言っても同じに聞こえるんですね。
そうなんですか。
はい。で、これ実際に授業で、あちらの授業でそういう講座があって、で、P と T と K はこのプーっていう音が入りますっていう授業の後で、だからこの区別がない国の人はパイとバイって言っても全部違うように聞こえるって言って、みんながわーって騒然となって、授業の終わった後、私のところに殺到して、ちょっと言ってみてくれって言ったので、私が、パイとバイって言ったら、わからないって言うんですよ、違いが。わかりますよね、ヨーコさん。パイとバイ。
はい、わかります。
で、同じ音に聞こえるんですって。で、どうしたら違う音に聞こえるのって言われて、とても困りました。
確かに。こっちも困りますよね
だから語学の習得の過程で、この、なんて言うんでしょう、区別するために必要な音以外のところっていうのは、こう、私たちは省いていってしまうんですね。なので、私たちは π と π は必要なので聞き分けられるけれども、R と L とかは必要がないので、みんな do っていう感じで覚えてしまう。だから私も、どうですか？英語を始めたとき、R と L が区別つかないのって、ちょっとコンプレックスを感じたりしませんでしたか？
あります、あります。未だにやっぱりありますよ。R
うん。
と L の発音の仕方とか意識的にやってますもん。
私も現地で生まれた子供と、まあ、10ヶ月で行った息子たちに、あるとき、お母さんはどうしても R と L の区別がわからないってふと言ったら、二人が顔を見合わせて、あんなに違う音なのにねって言ってたんですよ。
そうなんですか。わからない すご。
もし日本語環境で育っていれば、R と L はわからないけれど、P と B はわかるわけです。プ
そう
と
か。
ブはわかる。
そうですね。不思
なんか、
議。
どちらが優れているとか優れていないではなくて、こう違うこと、それぞれの言語で習得しているポイントが違うだけなんですね。
そっかそっか。
だからコンプレックスを持たずに堂々と R と L も練習していきましょうというところです。
そうですね。ちゃんとね、なんかそれってずっと聞いたりとかリスニング力をつければ分かってくるものなんですか、やっぱり。
あと自分でこう発音して違いを実感する。
そっ
こう
か。
音の違いとか出方の違い。例えば、プーというこの音が入るんだなっていうようなこと。T の時でも、チューっていうこういう息が抜ける音が入ると T に聞こえるんだなっていうのを実感していただくっていうの大事です。
そっか、自分でも発音してみて、違
は
いを
い。
しっかり意識してやることによって分かってくるんですね。
はい。まあ、例えばティッシュとかこう薄い紙を口の前に置いて、といったときにはそれがスッと動くと。普通のブのときはそれほど動かないっていうのが割合に目で見て分かりやすい覚え方です。
じゃあ P と T と K の時はティッシュでちょっとちゃんと動くかを意識的にやってみるっていうのもいい実践の仕方なんですね。
はい、それが一番分かりやすいです。
でも、よりネイティブになっていけますね。それが意識的にできたらね。あ、無意識にできたらね。いいですね。
例えば、一回通じなくても、例えば、先ほどの先生のように、ダイムといって10セント効果をダイムされたとしても、気づいて、ダイムというふうに、このアスピレーション、息が抜ける音を得て言い直せれば、全く問題はないわけです。
そっかそっか。面白いですね。なんか、その違いが。そんなに変わるんだと思ったら、不思議。
じゃあちょっと行ってみましょうか。タイ
そう
ム
で
と
す
ダイ
ね。
ム。はい。
はい、実
はい。
践してみましょ
はい。じゃあまず、ダイム。これは大丈夫ですね。どうぞ。
う。ダイン。
そう、10セント効果。ダイム。
ダイン。
OK。じゃあ T です。タイム。
タイム。
ですね。タイム。
はい。タイム。
そう。じゃあ今度、ティッシュで練習してみてください。
そうですね。
うん。
タイムみたいな。
あ、今いいですよ。今のよかった。もう一度。はい。
タイム。
あ、よくなってきました。
おー、確かになんかタイムとタイム全然違
あ、
います
そう
ね。
そう。今全く違いました。
全然違いますね。
はい。
そっかそっか。わあ、すごい。じゃあもうほんと息をバーッと出しちゃっていいんですね。タイ
はい。で、
ム。
これは以前お話したように、日本語だとそういうふうにプカッっていう音を出すのは失礼じゃないですか。だから私たち慣れていません。
そうです
は
ね。
い。思いっきりやって大丈夫です。
わ かりました。思いっきり発音してみようと思います。
はい。ロクさんいかがでしたか？
そうですね。なんかこんなに普通にね、タイムとかって、やっぱ小さい頃から日本で習ってたから、そん
はい。
なに違うんだっていうのにすごいなんか感動を覚えました。逆に。
すごい、素晴らしい。ありがとうございます。それと今日のもう一つのポイントは、わからない音、その自分の言語、母国語、あ、母語とも言うんですけれども、それに必要がない音は私たちはやっぱり習得しません。だから区別がつかないっていうのは、他の国の言葉がわからないということは、コンプレックスでも何でもない。母国語がしっかりしているからそうなっている。
そっ
だから、
か。
そうなんです。だから新しく違いを覚えればいいっていうところです。
そうですね。その違いをしっかり受け入れながら、こう、習得していこうっていう意欲が大事ですね。
なんかこの PTK のパタカってとてもこう大事な言葉で、実は日本語の介護の現場でもですね、誤飲って言ってこう間違えてこう口の力が弱くなって、こう飲み込んだものがこう呼吸の方へ入ってしまって肺炎を起こすとかそういうことがあるんですけど、それの、防止のために使われるパタカラ体操っていうのでもこの PTK っていうのは使われています。
よく私も聞きます、それパタカラパタカラって。
それのもうちょっと「という音が入ったのがこの英語の PTK って覚えていただけたらいいと思います。
なるほど。覚えやすいですね。これからね、ちょっと意識的に皆さんも実践していただけたらいいなって思いますね。
はい、英語が上手になるだけではなく、あれですね、老後のこの口のトレーニングにもなる。だから英語を学ぶっていうのはいろいろな効果があるとも言えますね。
本当ですね。なんかこう、誤飲を防ぐためにも、パタカラパタカラって意識的にね、言えるように、そのためにも発音しっかりしていきたいですね。ありがとうございました。
Hi, that's all for today. Thank you for listening and see you. Bye bye.
バイバーイ。